おはようございます。10月に入りました。教会の庭に静かなうちにも突然真っ赤な曼珠沙華が数十本咲き、皆さんのおいでを歓迎しています。さまざまな事態の中、いまだコロナ感染が収まらず、社会人々の痛みは大きく続いています。しかし神様の作られた自然の営みは力強く、私たちに季節の移り変わりとともに新しい活力を与えてくれています。先週末テレビで報道されましたが、長く闘病中だった水泳の池江璃花子選手の復帰の活躍に沸きました。その尋常でない努力に驚かされます。池江選手の言葉がテレビでまた紹介されました。神様は超えられない試練は与えない。聖書は語ります。コリントの信徒への手紙1:10-13。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。私たちはこの真実なお方を見上げているでしょうか。静かに語られる聖書の言葉に耳を傾けているでしょうか。今日の聖書箇所はこのことを教えています。新約聖書ルカによる福音書10:38-42です。二つの点でお話をします。一つ目、話に聞き入っていた。39節、彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。エルサレムから遠くない村ベタニアにはラザロとマルタ、マリアの姉妹がおりました。何度か主イエスは弟子たち一行と訪れています。この日も主イエスと弟子たちが家に入られました。マリアは弟子たちの間に入り、主の最も近いところ足元に座っていました。マリアはしなければならないことがあったのでしょうが、主の語られる言葉に集中していました。彼女は兄弟ラザロが亡くなるという深い悲しみを経験し、また墓から生き返るラザロを迎える喜びをも体験しました。主イエスの祈りに応えられた父なる神の御業でした。生きることの喜びと希望をこのお方に見出したのです。主の語られる言葉、なさることから目が離せなくなりました。弟子たちですら気づかなかったことをマリアは悟っていたのです。主イエスが幾度も語られた私たちの身代わりの十字架への道と復活の予告でした。弟子たちが驚き批判する中、マリアが突然高価なナルドの香油の壺を割り、主の足に注ぎました。主にその時が近づいていたことに気づいたのです。私たちはこのお方に立ち止まり心を向けているでしょうか。私たちの代わりに様々な困難を受け止めてくださる方です。私たちに何を期待され、なされようとしているかに聞き入っているでしょうか。二つ目、必要なことはただ一つです。41節、42節。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。おもてなしが流行語になりました。心温まる行いです。マリアの姉マルタはその人でした。 他の家で主イエスをお迎えしても、給仕役を務め一生懸命でした。この日は自分の家に主イエスと弟子たち一行を迎えることで、一層おもてなしに力が入ったことでしょう。教会の交わりも主イエスを中心に、このおもてなしの心が表されるときです。しかし、私たちが家に数人招いて食事するなどは容易なことではありません。おもてなしの心豊かで愛されているマルタが、この日は極限に達していました。マリアに手伝いを合図しても一向に見向きもしてくれません。ついに客人の主イエスに言いつけます。先生も先生だと言わんばかりに、何とも思いになりませんか。マリアに手伝ってくれるようにおっしゃってください。と混乱しています。私たちは困った時にさらに難題が重なることがあります。行き詰まり、パニックになり、心が乱れてしまいます。言葉も乱暴になります。主イエスは、接待はやめてあなたもここに来て聞きなさいとはおっしゃいませんでした。実に優しくマルタに語りかけられます。41節42節。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。私たちはこれがなすべきことだと一生懸命になります。それは否定されません。しかし、その前に、しばし心を静めなさい。主イエスに耳を傾けなさいとおっしゃいます。私たちが抱えていることは、主イエスが取り扱い、引き受けてくださることだからです。終わりに、主イエスは私たち一人一人のためにご自分の命さえも捧げてくださいました。私たちをこれほど愛され、神の許しを与え、新しい命に生きるためです。主イエスは私たちを待っておられます。天才の将棋の棋士として数々のタイトルを獲得された加藤一二三さんはカトリックのクリスチャンでいらっしゃいます。出版されただから私は神を信じるの中で聖書の言葉を引用されました。ローマの信徒への手紙15章4節から6節そのうちから聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神。そしてこのように言っておられます。たとえ人に評価されなくとも、黙々と自分の役割を果たすのです。しかし実際には、忍耐のみによって生きるのはなかなか辛いものです。だからこそ、神様からの慰めによって、普段の労苦をねぎらっていただくのです。加藤さんは神様に絶えず立ち返る、悔い改めの祈り、許されることを喜びとされています。主イエスは語られます。しかし、必要なことはただ一つだけである。どのような時にも、このお方をまず見上げましょう。ことを行う前にこのお方に聞いていきましょう。このお方は、私たちが迷うままにはなさいません。主が望まれる私たちの使命を、このお方に守られて、黙々と果たそうではありませんか。お祈りをいたします。私たちのために十字架で命をも差し出され、復活されたイエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様の深い憐れみと十字架のご愛に感謝いたします。私たちには、日々の困難や痛みがあります。必要なことはただ一つだけであるとおっしゃるあなたを見上げ、信頼し歩ませてください。 あなたが克服させてくださることを願い、信じて待ち望みます。私たちの教会を家族、友人、地域の方々の幸いと祝福のために隣人としてお持ちください。それぞれの場で持たれている礼拝を顧みてください。自然災害に被災された地域の方々には必要が応えられ、それぞれの地域と教会が復興し、安心な生活が回復されますように助けてください。今は国内外で新型コロナウイルス感染が広がっています。人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされ、医療活動に従事されている方々と、町を維持してくださる方々をお守りください。全世界の教会を助け、主の御名が崇められますように、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。